紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
8月24日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい、
町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
この後は、各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。今日はですね、九州電力株式会社、土木建築本部インフラマネジメントグループ長、北島浩一郎さんをお呼びいたします。
はい、
そしてその後はまちづくり大事典と称しまして、ゲストとのお話の中で出てきたキーワードについて我々の方で深掘りをしていきます。
はい、どうぞお楽しみに。
まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人にまちに心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、九電グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ。改めまして、紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さて、ここからは誰がどこで何してるのコーナーです。
はい、
本日のゲストは、九州電力株式会社土木建築本部インフラマネジメントグループ長の北島浩一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。まずはね、我々の番組をサポートしていただいて
本当にいつもありがとうございます。
九州電力グループさんですので、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
で、本当にサポートをいただいて非常にありがたいんですが、そもそも九州電力、いわゆる電力事業者さんというかね、電力会社さんですけど、なんかこう町づくりっていうものとのこう接点がね、もちろんあるんだろうなってイメージは湧くんですけど、それが具体的にというか、どういうきっかけでというか、そもそもの話みたいなのもちょっと聞いてみたいなと思うんですけどね。
もともといわゆる九州電力 の、ビジョン、グループとしての思いとして、ずっと先まで明るくしたいずっと言い続けてきているところなんですけど、その中の中に、経営ビジョン、噛み砕いた経営ビジョンがあるんです。その中にですね、持続可能な社会を作っていこうという大きな方針が一つあります。でその中で、今私土木建築で建築の技術者なんですけれども、これまで電気事業の施設備のずっと設計から建設、それとその維持管理までずっとやってきてたんですけど、その技術を使って、町っていうか、その自治体、九州というエリア の町そのものをですね、サポートしていこうと、要は自治体にもその技術者の方少なくなってるのも実態としてありますし、じゃあなんでそれが町づくりなのかっていうと、どちらかというと、その自治体の方っていうのは、いわゆる町づくりに専念していただく。でそれで本来やるべきその建物とか道路とか橋とか、そういったところ のマネジメントとか維持管理とか、そういったところは民間に出してもいいんじゃないかなっていうところが発端です。で具体的には、その今、以前出ていらっしゃった日本関西の方と一緒でですね、まず建物の包括管理というのをちょっと携わらせていただいて、その中で今まで使った技術を使ってやっていってるというのが背景にあります。
要は日本関西さんの、お話の中でもあったんですけど、やっぱり今の時代になって、例えばインフラにしても大きな建築物もそうですけど、やっぱり一時期、例えば予算とかそういったものが潤沢な時代にこうボンと作りましたと、やっぱそれが30年40年も今50年ぐらい経ってきていて、やっぱそれの維持管理っていうのが、例えば今から人口が減っていくみたいな時代が入っていく中で、なんかそういうふうにこう、お金とかも潤沢にないんだ、じゃあそれをもっと効率的に効果的にやっていくためのっていう、なんかそういうやっぱ社会の変化みたいなものが結構背景にあるというところですかね。
それも大きくありますね。であとはその伴って、自治体の職員さんも少なくなってって、特に技術者は特にもうどこの自治体も潤沢に抱えていらっしゃるとかほぼないのが実態と思ってまして、その部分で外に民間というか、我々みたいなところに出していただけるなれば、そこの部分はそのマンパワーを自治体の方のまちづくりにしっかり、やっぱり地域の方々でしかわからないところは、そこはもう自治体の方が一番プロなので、そこにやっていただくと。 ただもう外に出せるもの、うん、そういったところは我々みたいなのが受けてというところで考えて、その中でまあ九州っていうところでいくと、まあ、九州電力、今先ほどの言ったブランドメッセージも含めて、はい、まあ、あの全体九州面的に見れるというその立場にありますから、うん、あのそういったところをですね、やっていければ、まあ、自治体の方のまちづくりにちょっと貢献できるかなっていうのがあります、
うんうんうん、ではっきりと役割分担していこうっていう考え方ですね。
そうですね、はい、でまあ、それを少し、うん、今までちょっと電気事業以外で少しちょっとずつやってきたところで少しずつこう実績が積み上がってきましたので、うん、今年の7月に一つグループを作り出しまして、
グループを作る、
はい、でインフラマネジメントグループということで、もっと今度より多くの自治体さん、うん、あと、今度はまだ今建物だけなんですけど、じゃあこの道路にしよう、橋にしよう、うん、それで広げることと、あとは自治体自体を全部広げていく、まあ、理想は中よりも、うん、野望は九州全部っていうことなんですけど、まあ、ね、そこはもうちょっと置いといても、とにかく面的に広げていくと当然効率的にやっていけますし、うん、で自治体さん同士なかなか一緒にやってくださいってもなかなかつながらないので、我々がもうその代わりにつないでいってしまうというのはちょっと考えてます、
うんうん、ここなんか民間企業さんがそうやって、まあね、もともとは公共とか行政でやっていったものを少しこう分担していくっていうのは、うん、なんかそういう流れっていうのはすごくありますよね。
ありますね。で特にね、まあ、これまでのゲストどちらかというとこうソフトというかね、みんなで楽しくコミュニティを作っていこうみたいなところだったんだけれど、うん、でもよく考えるとそのね底辺には当たり前に電気が来るとか当たり前に道路があるっていう、その忘れちゃいけないところをしっかりやってくださるっていうのはありがたいことですよね、うんうん、
なんかその元々は建築の、ね、ご専門で、でまあ、例えばそういうね大きな設計事務所だとか建設会社みたいなところが大体就職先なんでしょうけど、やっぱ九州電力さんに選ばれてこう入っていったっていうのはどういう背景なんですか？
すいません、ここはどう言っていいかわかんない、あんまり成績良くなかったん で, で、まあ、ただですね、私の、まあ、後にもつながると思うんですけど、まあまあバブルの頃だったんで、
なるほどなるほど、
技術系の学生はほぼ1対1で 100% 就職はあったんです、ね、
なるほど、
で学校に、まあ、求人が来ている企業が張り出されて、うん、でみんなやっぱ第一希望はスーパーゼネコンとか、はい、そういうのが書かれてた、私はそこに行く自信も能力もないと思ってたん でと思ってると、あそういえばこういう会社があったなと、うん、でまあ、そもそも九州電力自体が建築っていう技術をやってることすら知らなかったんですけど、うん、まあ、やっとちょっと面白いかなと思って、うんうんうん、まあ、そもそもずっと生まれも育ちも九州ですので、そこに貢献するのはありかなと思って入ったのが実態、ただこの力で通用するかなっていうのはちょっと思ってましたけど、はい、
今までね結構もう、まあ、大体我々と同世代ぐらいの、はい、北島さんなんですけど、うん、やってきた仕事の中でなんかこうこれ面白かったなみたいなのはありますか？
面白かったなっていうよりもですね、実際入社しても30年近くなるんですけど、はい、ほとんど原子力やってました。
ああなるほど、
はい、でまあ、そこでいろいろやってきて、まあ、いろんな苦労もあったんですけれども、まあ、ちょっと今グループ長という立場でちょっと目線を変えたところに来て、非常に今までの苦労が、はいはいはい、楽しかったことっていうの苦労がまあまあ役に立ってるかなと思ってます。
そうか、まあ、もちろんね電気を生むっていうこと自体が素晴らしいことかなと思いますけど、じゃあその時に培った経験とか技術が今度はその地域とか社会というかもっとこう幅広く展開できるってところにすごくこう面白さを感じておられるって感じですよね、
はい、結局ですね、電力会社の中にある土木建築っていわゆる、うん、まあ主幹部といわれる、まあ、原子力だったり水力そういった技術の方と、まあ、役所の方とそういったところの全てをですね、うんうん、あとその、まあ、ゼネコンであったり設計事務所、うん、そういうのを全部つなぐ役目なんですね、はい、なんでそれを、まあ、今までは、まあ、私の場合はずっと原子力っていうところにつくまあ、奉仕してきてたのを、うん、今度はそれをそっくり自治体に変えると、うん、そうすると自治体の、まあ、技術者でわからないところを我々がフォローして、まあ、通訳ですね、通訳をして自治体の方の通訳をしてゼネコンを使ったり設計事務所を使ったりっていうところが、まあ、今生きているところかなと思いますね、
まあ、いわゆるマネジメント。
そうですね、だからちょっといわゆる今ちょっと流行りっていうかあれのコンストラクションマネジメントっていう、はいはいはい、業態というかあれがあると思うんですけど、それがまさに今まで我々が社内にやってきたのをちょっと自治体さん向けにというのを今目指しているところ。
ちょっとこうね質問が適切かわからないんですけど、はいはい、マネジメントって今言ったようにこう、ね、自分自身がどうこうではなくいろんなその主体をこうつなぎ合わせていくって役割なんですけど、はい、まあ、九州電力さんみたいな大きな会社にそのマネジメントのコツというかどういうことにこう気を使いながら気を配りながらマネジメントって進まれていくんですか？
まあ、特にその多分マネジメントにですね多分答えはなくて、うんうん、 やっぱり常に考え続けていくことではないかなと思ってて、まあ、ちょっとまさに今週もうちの、まあ、部の中で の、 会議の中でマネジメントのあり方っていうのをちょっと議論したところもあったんですけど、やっぱり今まで経験、自分の経験だけでそのやってしまうと、どうしてもそこにはもう今から先に使えないものが絶対あるっていうのがあって、そこをちょっと今後は常にやっぱ新しいところを目指していく、あとあなたもリフレッシュして、だから自分の考えで凝り固まったこうじゃないという感っていうのは多分もう常に通用しないっていうのは逆に思っとくべきかなとはいつも思ってますね。
なんかあれですよね、自治体の中にも例えばまあ、従来ゴミ処理とか、あるいは、水道事業なんていうのはね、広域事務組合なんか作ってやってますけど、まあ、なんかあれのこう、電力だったり道路盤だったりするなっていうイメージもあるし、でなんかまたね、その既存のそういうエリアとはまたこう多分別のもっと考え方のエリアとかですね、さっきおっしゃってたように自治体同士だとなかなか話ができないところをこうつないでいくっていうのは本当にこれから大事だなって思いますよね。
そこはちょっと今後九州電力っていう、まあ、結局は九州電力も、うん、その九州の自治体が未来永劫をきちんとその適正な形で残っていくっていうことが、うん、企業の基盤になるのはもうこれからも、まあ、今までもこれからも変わらないので、うん、そこはちょっとそういう観点で、少し貢献していければなっていうのは思いはありますね。
九州電力さんでそういう、まあインフラ的なマネジメント以外にも結構なんかいろいろその町自体に対しての、はいはいはい、ね、鮭を育ててるみたいな話を聞いたことあるんですよ。
ついこの間まで、うん、同じグループでやってましたけど、
はいはい、あれはどういう形で鮭が育っていくんですか。
あれはですね、もともとその、
未来サーモン、
はい、未来サーモン作ってました、うん、今でも作ってるんですけど、そうですね、結局その、まあ、電気事業そのものが従来私が入社した頃なんていうのはもう完全にその専売というか、うんうんうん、九州電力、九州に住まれる方はもう九州電力からしか電気買えなかったんですけど、それが自由化というかなくなって、まあその中でじゃあ我々としても電気一辺倒ではダメだということをやっぱ中で少なその新たな事業にチャレンジしていこうということでですね、ちょっといろんな特にサーモンの方は会社でそのいわゆるそういう仕組みをですね少しサポートする、あれがあって、まあ、それに、うちのメンバーが応募して、それがまた順調にじゃないですけど、まあ、積み重ねていって事業化されたっていうのが案件ですね、まあ、今そういう案件がいくつかある。
それはなんかそのプラントの中にこう、
そうですね、
あった水槽で育ててる、
最終的な目標は火力発電所が使ってた大きなタンクを使ってっていうのを大きな目標としてあったんですけど、今まだそこにたどり着く前の段階でちょっとどこまで
やる
かっていうのをやってるところ
です。すごいですよ、電気事業者さんがですね、鮭育ってて、うん、なるほど、ね、しかもそれが美味しいらしいんです
あ、本当
まあそれがどんどん広がっていくことを願ってはいるんですけど、
なかなかそういうなんかこう突飛なというか、うん、すごくぶっ飛んだアイディアっていうのは結構社内の、そう、例えば若手社員さんとかからこう出てくるような
ものですか。はい、まさにそれはもう若手の社員から出てきてました、うん、ただですね、まあ、やっぱりそれもですね、もうやり始めて 7,8 年経つんですけど、うん、なかなかやっぱもうそろそろ社内の中でやるというのは限界があって、うん、で、まあ、去年私がちょっとチャレンジしたのはオープンイノベーションという形で、まあ、ベンチャーの方とかいろんなところを探っていって、我々のちょっと我々が持ってるノウハウと、まあ、アセットというのを紹介して、向こうどんなのがマッチングできますかっていうのを応募いただいて、で、まあ、たくさん来てですね、でその時に選んだのが一つはその自治体をずっと、まあ、一方でそのずっと日本関西さんってやってきてると積み重ねてきたところもあったんで、その中に使えそうなものっていう観点で少し選んだところも、まあ、個人的にはです、ね、最終的には私一人じゃなくていっぱいで選んだんで、その私の個人的に選んだ主観としては自治体に使えそうだという、例えばまあ、カブトムシを育ててと、でその、まあ、要はゴミを処理して、カブトムシはタンパク源にというような、そういうモデルを作ってる有名な会社さんと手を組めたり、今建物ものすごくお金が高くなってるんですけど、まあ、車を買う値段で家を作るっていう 3D プリンターの、まあ、企業さん、そことちょっと手を組まして、でそういうのを、まあ、今その自治体の遊休地、ああいったところを使って、まあ、育てたり、まあ、 室内の植物工場みたいなところのベンチャーさんとも組んだりして、そういうところに提案していって、で、ね、自治体のニーズにかなうものを作ったり、まあ、ちょっと私の夢としては少しその 3D プリンターであるエリアごと、もうそういう街を作ってみたりというのもありかなと思って、そこはですね、実は、まあ、今の段階ではまだちょっと野望でしかないんですけど、少しずつちょっと具体化していこうかなと思ってます。
なんかちょっと山口さん、なんか宮殿さん恐るべしと思っちゃったんですけど、なんかすごい発想で、ね、なんかもういろんなあらゆる手を使って、でもなんかこう、うん、街を良くしていこうみたい な、 なんかすごい気合を感じたような気がするんですよね。
いや本当ね、だからオープンイノベーションっておっしゃったけどね、はいはいはい、そうやっていろんなところとこう組んで新しいアイデアをどんどん広げてやってみるかっていう、その精神っていうかね、すごいですね。
まあ、いかりかそのずっともう70年近くその電気事業やってきてて、 ある程度やっぱ九州のエリアの中では知名度と、まあ、信頼もいただいているのは実態としてあって、でだからベンチャーの方がいきなり入っていくよりも我々と一緒に入っていく方がやりやすかったりというのは あるんで、そこで少しお互いウィンウィンになれればなっていうのは思っているところです。結果やっぱ自治体さんもですね、やっぱり今一番よく聞くのが小学校の廃校のとことかですね、そういうところがどういったものを使う、どういうふうに活用していくのかっていうのがアイデアとして必要だっていうところがあるもんで、そういったところにうまく提案してスポッとはまっていくといいなと思って、だから今自治体さんと常に接触しながらニーズを把握していこうとしているところです。
なんかね、まあ、私もいろんな現場で、まあ、普通こうね、さっき言った信頼的な信頼感のある大きな会社と組むこととかあります。宮殿さんとも一緒に仕事したことあるんですけど、やっぱり我々みたいなそういうね、まあ、ある意味足回りはいいんですけど、やっぱりこう母体がすごく小さかったりまだ不安定だったりすると、やっぱそういうところで手を差し伸べていただいて、もうまさに共同でやっていくっていうのはすごくありがたいですし、逆にやっぱ宮殿さん宮殿さんでね、こうすごく大きな会社ですけど、すごくね、まあ、ずっと地域の方にいるわけではないので、やっぱそこら辺の本当まさに役割分担ができるっていうことで、いろんなものが前に進みそうな感じがしますよね。
我々もそういった大きなっていうところはあるんですけど、やっぱフットワークとかですね、足回りだと細かいところ、そういったところとか本当にニーズにはまるところっていうのは、やっぱ先ほど言った自治体の方はやっぱ地域 の、
そうですね、
一番 の、 お困りごとご存知ですし、そういったところをやっていただくのがいいし、まあ、ベンチャーとして本当に世の中に足りてないものをどんどん開発してきて、そこをうまくつないでいくっていうのが、まあ、最終的なマネジメントにもつながっていくかなと思ってます。
僕個人的なことも聞いてみたいですけどね、はいはい、それこそもともと建築していらっしゃってね、なんかご自身がそういう今みたいな世界に人生の中でそんな仕事をするのかっていうのも結構ご自身もチャレンジされてますよね。
あ、そこはちょっと、まあ、もともとだからあまり、建築を出てながらその建築専門の会社に入らなかったっていうのはそこがあって、やっぱりこう、まあ、本当に突き詰めたいという方はやっぱりいるんでしょうけど、そこはなかった。で逆にいろんなことをやってみたいというのはもともとあって、
なるほどね、
はい、そういうのは本質的にはありますね。
なるほど、
はい、いやでもまあ、ある意味自分のことをしっかり理解されてね、こういう道を選ばれたのかもしれないですし、またさらに九州電力の中でもそうやってね、ある意味自分のが生きる場所をちゃんと探しながら来られたのかなっていう気がして、まあ、私も山口先輩も、まあ、ある意味建築とかも勉強してたですがやっぱなかなかそっちに足踏み入れずに、今こういう、まあ、我々もね、ある意味マネジメント的な仕事させていただいているので、なんかそこら辺の背景はすごく近いんだろうなと勝手に思ってしまいましたし、なんか今日改めて聞いて、なんかその九州電力さんのこう街づくりに対するスタンスみたいなものがね、なんかすごい、まあ、私は結構明確になったなと思いますし、なんかまたさらにこうね、マネジメントってところを突き詰めていくと、なんかもっともっとこうね、いや、お活躍できるような場所が見つかるんじゃないかなという気がしたので、すごく勉強になりましたけど、はい、なんか可能性を感じました。
いや本当良かったです。
ありがとうございます。
もうありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここからはまちづくり大事典のコーナーです、はい。本日のゲスト、九州電力の北島さんの方から、ね、いただいたキーワードについてですね、ちょっと掘り下げをしていきたいなと思いますけど、やっぱりまあ全般的に、九州電力さんってね、まあ、大きな会社で、まあ、ちょっとこうお堅いイメージありましたけど、なんかすごく柔軟でやっぱ広がってるなとか、変化してるなっていうのがありましたよね。
ありましたね、ただ電力に限らずね、インフラはやってみようかとかね、あるいはその広域的に何かこうやっていこうっていう、なんかこう強みを生かして新しい
チャレンジをされてんなっていうのは思いましたね。
オープンイノベーションっていう言葉にね、うん、すごく現れてました
よ、ね、いやだからその単語って結構ね、うん、もちろん最近言われてることだけれども、うん、やはりその、大きな、企業の方もついにそういうことを言うようになったし、できるだけ小さなとこあるいはベンチャーと一緒にやった方が新しいアイデアが生まれるんだっていうですね、まあ、そういう、こう取り入れ方を、まあ、する時代にもう本当になってきたんだなっていうのを感じましたね、う
ん、なんか私もかつてね一緒にプロジェクトさせてもらったこともあるんですけど、うん、まあ、例えば大きな会社がこういう領域に入ってくると、うん、まあ、我々みたいな小さい機種体はね、うんうんうん、こうちょっとなんか飲み込まれちゃうんじゃないかみたいなことを一緒に考えるんですけど、うんうん、さっきやっぱおっしゃってたやっぱ大きいからなり その信頼感とか、うん、まあ、実績みたいなものがあって、うん、やっぱ我々はこう小さいながらもその足回りがいいって、うんうん、そこはちゃんと九州電力さんも役割分担というふうにおっしゃっていただいて、うん、やっぱりこの、まあ、安定感のあるものと、うん、そのきちんと地域に馴染んでいくというものが、まあ、連動することでいい成果が出るよっていうふうに、うん、ね、なんかね、きちんとそこは整理してくださるので、うん、なんかこうね、上手に調整される、まさにマネジメントされてるんだなっていうイメージがありますよね、うんうん、
本当に両者にとっていいハッピーですね、うん、これ ね、
なんか印象変わっちゃいましたね、
うん、さん、いや、とってもいいですね。
よかったですね。
よかったです。はい、
まちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。来週のゲストはですね、うん、100人100日ミュージカル九州アンバサダーの中尾雄介さんを迎えいたします。
はい、
楽しみですね、うん、番組では町の相談室と称しましてリスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。
はい、
この番組はポッドキャストでも配信しております。 LoveFM のホームページ、もしくはラジオクラウドから、ぜひぜひチェックしてください。
はい、
本日も最後までお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。